マキコミックス京都月曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日も素敵なゲストをお迎えしております。自己紹介をお願いいたします。
はい、楽和会丸田町病院救急総合診療科の大江正史と申します。よろしくお願いします。
大江先生、先月に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は外国人医療について教えていただけるということなんですけれども、よろしくお願いいたします。今ね、京都では外国人の観光客の方とか、まあ、お住まいの方も増えてきているのかなというふうには思うんですけれども、丸田町病院さんでは年間どれぐらいの外国人患者さんを受け入れられているんでしょうか。
はい、コロナで完全に、来られなくなった外国人の患者さんがですね、このコロナ明け、で2024年ぐらいからですね、徐々に患者さんが増えてきて、現在ではですね、毎日2人から5人程度の外国の方が受診されます。
あ、じゃあ結構な頻度でいらっしゃってるということなんですね。そうなんですね。インバウンドの旅行者の方と、さっき言ってたみたいにお住まいの外国人の方いらっしゃると思うんですけど、そのあたりは比率はいかがですか。
はい、外国から来られている、インバウンドの旅行者がだいたい6割ぐらいですね。で、一方日本にもともと住んでる、海外の方が4割ぐらいの、印象です。
じゃあやっぱりあれなんですね、旅行者の方も増えているんでしょうね、きっとね。
そうですね、はい、ここ 1,2 年は本当に増えている印象です。
そうなんですね。そういう救急受診される患者さん、最も多い、主訴っていうんですか、この痛いんですとか、おっしゃっているその疾患ですとか、それっていうのはどうなんでしょうか。日本人と比べてなんか違いとかもあるんですか。
インバウンドの方はですね、例えばよくあるのは、雨で、滑ってですね、こけて動けなくなって救急車を呼ばれるような、そういった外傷のケースが多かったりとか、あとはマスクを着用されない方も多かったりするせいか、喉を痛めた咳が出るとか、そういった方が多いです。風邪とかだとですね、まず近くの薬局に行って自分で話し合ってですね、薬を買って、それでも良くならないのでと言って、受診されるケースが多いですね。
はい、なんですね。
逆に、日本に在住の方はですね、外傷というよりはどちらかというと急にお腹が痛くなったとかですね、もともとのご持病だったりとか、そういったところで受診されるケースが多いです。日本人に比べて特に何かこの病気が多いとかですね、そういったことはなくて、相手ならその旅行者の、転倒を滑ってこけてという、外傷ですねが多いかなというふうに思っています。
そうなんですね。そうですよね。反対に私たちが旅行に行った時に、どういう時に病院に行くかなって言ったら、やっぱり怪我でどうしようかっていう時でしょうし、ね、お腹が痛いとかだったらなんかちょっと我慢しちゃいそうな気もしますし、そういうことなんでしょうね。
はい、
なるほどね。でもいらっしゃる外国の方って、どうしても言語の壁っていうのがあるかな、で英語でお話になったりスペイン語だったりとかいろいろあるんでしょうけれども、そういうのは どうなんでしょうかね。どういうふうに乗り越えてらっしゃるんですか。
はい、やっぱり海外の方の診療する上で一番の問題になるのがこの言語の壁ですね。もちろんドクターの中、ナースの中、そして受付の方の中にはですね、英語が堪能だという方もおられますし、少しは喋れるんだけど、医学英語はちょっといけるんだけど細かいところまでは難しいという方もおられますし、もう全く喋れませんという方もおられるので、そういったいろんな医療者が英語しか喋れないだとか、スペイン語しか喋れない、日本語がちょっと片言で、そんないろんな方の対応をしないといけないので、今はですね、丸田町病院ではスマホが全員に配られていて、その中に入っている、アプリですね、Google 翻訳だったりとか、その他の翻訳のアプリを使いながら話すことが多いです。
そうなんですね。なんかもう勝手なイメージで、 お医者さんは英語が喋れるようなイメージを勝手に持ってるんですけど、なので全部英語でお話になってるのかなとは思ったんですけど、ただね、外国の方って言っても英語圏の方だけではないので、どうなのかなとは思ってたんですけど、アプリが活用されてるわけですね。なるほどね、まあ、そうですよね。少数言語だったりとかなるとなかなか話せる方もいらっしゃらないでしょうしね。なるほど、スマホが配られてるっていうのはいいですね。確かにね、
以前はそのガラケーというか、まあ PHS だったので、はい、そういった機能も全然ついてなかったんですけども、ここ2年ぐらいですかね、スマホが配られてそういったアプリを使えるようになりました。まあ、とはいうもののやっぱり細かいニュアンスだとかそういうのはなかなか難しいところもあったりするんですけど、もう今患者さんの方からですね、自分のスマホを出してきて、ドクターこんなことで困ってるんだっていうのを自分の言語で喋って、日本語に翻訳したのをこう見せてくるっていうようなシーンもあってですね、まあお互い言葉がもともと通じないのはもう大前提で、その上で自分の困ってることを直してほしいというのをアプリというのを使って、うまいことやり取りしていくということがどんどん増えてきてるなというふうに思います。
そうなんですね。あ、そうか、確かにね、相手のあることですから、相手の方もそういうふうに工夫しながらっていうことなんですね。なるほど。だとだいぶコミュニケーションが想像しているよりはちょっと取りやすいのかなっていう気もしますね。まあ、あと一つ気になるのはやっぱり日本はこう皆さん健康保険に入っているので問題ないかなと思うんですけれども、旅行者の方とか海外での方で日本にお住まいの方もそうですけれども、健康保険の適用とか、あとはまあ海外旅行で保険、海外旅行保険ですかね、そういったものもあるかと思うんですけど、支払いだったりとか保険の手続きだったりとかっていうのがちょっと大変そうだなと思うんですけど、このあたりはいかがなんですか？
そうですね、これがまあ一番大きな問題、まあ、語学と並んで、この保険の問題が一番大きくて、保険に入っている、まあ、海外に旅行する際には皆さんも海外旅行保険とかに入っていくと思うので、仮に、旅行先で骨折したりなんとかなっても、その保険のを使ってですね、費用が自分に直接かからないようにはなってると思うんですけど、中にはですね、そういった海外旅行保険に入ってこないまま日本に来て、日本にいる時に、例えばこっけて救急車を使いましたというようなケースも、散見されます。でそういった時にですね、日本のまあ自費診療にあたる、費用以上にですね、海外の旅行客に対しては、請求することが多くてですね、なのでそれをそのままお支払いするとなるとものすごい費用になります。本当に10万円、まあ、もしくは集中治療室に入るとかなると100万円単位でかかったりすることもあるので、僕たちその救急で働くものとしては、まず保険に入ってるかどうかというのがまず一つ大事になるのと、もし入ってないというふうになった時にはきちんと診断をつけることを最優先にしながらも、できるだけ、無駄な検査、無駄な治療をなくして、その方に、まあ、余分な費用がかからないようにということを同時に考えながら診療していく必要があるかなというふうに思っています。
そうなんですね。いや、まあでも余分なって言っても普段からね、別に余分なことをされているとは思わないですけれども、でも念のためにこの検査もみたいなことができないっていうことになってくるわけですよね。
そうですね、どうしてもですね、患者さんの中にはですね、こうコミュニケーションがうまく取れないがゆえに見逃しをなくそうということで、ちょっとどうしても過剰に診療をせざるを得ないようなケースがあったりします。例えば精神疾患を抱えている方でうまいことコミュニケーションが取れなくて、お腹痛がってるんだけどどこが痛いかどれぐらい痛いかとか言えないような時には、僕たちは比較的ですね、一気血を引くというか、できるだけ、まあ、CT の検査を、他の人以上に、まあ、取りましょうというふうに言ったりするんですけども、
はい、
言語の壁も同じで、どれぐらい痛がってるのか、どれぐらい困ってるのかというのがちょっと伝わりにくかったりすることがあったりするので、
はい、
精神疾患を抱えるような患者さんと同様にですね、少し息地を低くして検査を出し がちになります。ただそれもやっぱり保険診療があればの話ですけども、
はい、
保険診療がないというふうになると本当にこの検査がいるかどうかというのをいつも以上にちょっと吟味してですね、なしで済ませれないかというところを常に考えながら、でも診断は見逃してはいけないという、
そ
こを両立するような診療が求められるなというふうに思っています。
難しいですね。なるほど。本当に壁がいくつもあるような感じなんですね、はい、あとちょっと聞いた話だと医療ツーリズム、メディカルツーリズムですか、そういった言葉があるって聞いたんですけれども、医療を目的にいらっしゃるような来日されるような患者さんがいらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、まあ、それの患者さんに対してはどんな説明だったり準備だったりとかなさっているんですか？
そうですね、まあ、医療ツーリズム、メディカルツーリズムというのは、例えば、自分の国ではきちんとした診療が受けられないからもっと信頼ができる、他の国の大きな病院に行きたいという、まあ、特に富裕層の方で多かったりするんですけども、うん、そういう方が例えばシンガポールだとかタイだとかそういったところに飛行機で行ってそこで診療を受けて自国に帰るというのを、むしろ積極的にこう推奨しているような国があったりします。そういった国ではですね、いろんな国、本当に20種類ぐらいの言語に対応してて、それぞれの翻訳ができる人を雇っていたりしてですね、もうメディカルツーリズムのというのをですね全面的に打ち出していたりする国もあるんですけども、日本はですねそこまでは、メディカルツーリズムには打ち出していなくて、大学病院などはそういったケースを受け入れることもあるとは思いますが、
はい、
丸太町病院では積極的にそういうことをやってるわけでは全然ないです。
なるほど、そうなんですね。いや、大変だなっていうふうに思うんですけれども、こう今ね、先生方だけ、お医者さん方だけではなくってスタッフの皆さんも大変だろうなっていうふうに思うんですけれども、そういったところの研修だったりマニュアルだったりとかいうのはどんなふうに考えていらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり一昔前はですね、英語が喋れないっていうやっぱり日本人のどうしても苦手意識がすごい強くて、そういうところに海外の人が飛び込んでくるとですね、はい、もう語学ができないのに問診をしないといけないっていうのはものすごいストレスだったと思うんですね、
はい、
さらにまあ英語ではなくて他の言語になるともう訳がわからないまま診療をせざるを得ないというところで、うん、現場のスタッフとしてはすごい多分ストレスを感じていることが多かったんじゃないかなというふうに思います、
はい、
ただ今は、先ほどもお伝えしたようにその翻訳アプリを使いながらこっちの言うことを見てもらう、そして向こうの言うことを見させてもらうということで、コミュニケーションが以前に比べるとすごく取りやすくはなってきているので、以前ほどストレスを感じずにですね、そういった海外の方との診療をですねできるようにはなってきていると思います、はい、とはいうもののやっぱりまだまだ壁が大きくてですね高くて、やっぱり海外の方を受け入れるときにはちょっとこう身構えてしまうというところもあったりするので、もっとですねそういったところの、仕組みですね、システムが整うといいなというふうには思っています、
はい、
昔のようにですね、まあ、医学英語をみんなそれぞれがこう勉強して、高めていこうっていうような時代ではなくなってきていて、英語ではだけではなくて他の言語を喋れること、もしくは喋れなかったとしてもそういったスマホだとかアプリだとかを使って患者さんとスムーズにコミュニケーションが取れるような体制システムを整えていくということが、特に京都は海外の方もとても多くなってきているので、
はい、
病院全体で落語会全体で進めていけれたらいいなというふうに思っています。
そうなんですね、なるほどね。いや、もうどんどん目まぐるしくて、こう状況が変わっていくっていうか、世界の情勢も変わっているし、その外国人の方、いらっしゃる外国人の方もだいぶ変わってきていらっしゃるのかなと思いますし、そういったところでこちら側の対応もそれに応じたことをしていかないといけないなっていうのは確かに思いましたね。いや、今日は本当にすごく勉強になりました。今の状況がどういうのかもよくわからなかったんですけど、そういった体制で、まあ、楽和会丸太町病院では、いろいろと翻訳アプリなども使いながら対応してくださっているっていうのも分かりましたし、 またあの、ね、いらっしゃる患者さんもきっと海外の患者さんが何名かいつもいらっしゃるような状況だと思うんですけど、そういったところもちょっとこう慣れたりとか考えたりとかしていかないといけないのかもしれないですね。はい、いや今日はあのいろいろと教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話しいただきましたのは楽和会丸田町病院救急総合診療科の大江雅史先生でした。大江先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？このコーナーは放送終了後、ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイト、今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。